町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは音楽作家で映像作家の浜陽一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
はい。僕と浜さんはね、いわゆるこう、日本経済大学の先生仲間というか。
そうですね。
そもそも実はそこで出会っている感じはするんですよね。
出会ってるのはそうですけど、存在はもう随分昔からやっぱり知ってますし。う
ん
う
ん、ああ、その浜さんが私のこと
そうですね。深町さんのことは。
それは。
はい、うん。昔からいろいろやられてることは知ってますし。
とんでもないです。
確かうちでベースを弾いてた人が同じところでベースを弾いてたりとか。
え、ダン。
ダン、はい。
ああ、はいはい。彼ね、はい、アメリカ出身のベーシストね。
ダンは僕がデビューするときの3タイトビーのときの専属のベーシスト。
ああ、そうなんだ。だから結構じゃあ、その当時からニアミスはしてたんです
ね。ニアミスはしてたんですが、ご一緒に仕事することはなかったですよね。で、
それがやっぱ大学の
声でね。大学が初めてになりますね。
はい、だからそこで浜さんを知って、あ、はい、浜さんのキャリアとかプロフィールを拝見してたら、
はい、
え、中島美嘉を育てた人みたいな。
そんなことないんですけどね。
まあでもこれ曲をね、
ああそうですね、
作ったりとか、はい、そういうことされてたから、うん、そんな人がいたんだとか思って。
結構デフォルメされてこういろいろ書かれますよね、うん、いろいろね。
まあ物語が好きですからね。
そうですね。うん、はい。
まあだからなんかそういうなんかどっかでじゃあちょっと間違えた表現になってたのかもしれないけど、
うん、
まあでも全然嘘でもないしね。
嘘ではないですね。うん、デビューさせようと思ったのは間違いないですし、うん、オーディションに連れて行ったのも間違いないですし。
ね。
はい。だから東京も何度も連れて行きましたし。
うん、音楽の人というイメージはもちろんそこからちゃんとあって。
はい。
でも気がついたら映画なんかを作ったりとかね。
そうなんですよ。
なかなかこう、ね、つかみどころがない人やなとか思いながら。
そうですね、はい、
拝見してましたけど、まあ面白そうなんでね。
ありがとうございます。
なんかちょっと今日はいろいろその辺を深くお伺いしたいなと。
嬉しいです、ありがとうございます。
だからこうやって改めて差しでね、ゆっくり話す機会も実はありそうでなかったのかな。
いや全然ないです ね、はい、
挨拶程度にいろいろ。
そうですね、
色場面場面でね。
そうですね、うん、お互いに仕事の内容が多分被らないところにいたりとかするので、うん、似てるんですけどね。
そうそう、結構フィールドは ね
似てるんですけ
ど
交わるところはあまり少ないかなっていう感じはしますね。
うん、
はい、
だからね、改めて興味深いなと思って、
はい、今度からこう交わろうかなと思って今日来ました。
そうですね、ちょっとよく、はい、知ればまたね、
はい、
接点がいろいろ見つかるのかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ面白いのは最近何か糸島の方で、
うん、
映画制作を、まあ、ここ数年されてらっしゃるじゃないですか。はい、
そうですね、2022年に糸島映画制作所というのを立ち上げまして、
は
い、
糸島映画制作所。
そうですね、もう本当に糸島にこだわった映画制作所ということで、糸島でロケをして糸島から世界に発信するっていう
コンセプト。なかなかね面白そうな、はい、うん、話ですよこれ。
はい、うん、で作ることになりました。
はい、
で2022年にTikTok の金子美優ちゃんを主演に選んで、はい、うん、で早見優さんとちょっとお知り合いになったので、早見優さんすいません出てくださいお願いしますって、
はい、
直談判したら、うん、出てくれて、
お女優としてじゃあ早見優さんにもご出演いただいて、はい、
そうですね、
はい、
この早見優さんがもう力いっぱい、もう、いい人なんですよ。
いや私もね間接的には存じ上げてるんですよ。
そうなんですね。
私の娘のこともなんか音楽とか好きでいてくださったりとか。
本当ですか。
いろいろつながりはあるん
です。バイリンガルでいらっしゃった英語も達者で、はい、やっぱり、うん、糸島海も近いし結構気に入ってくれて、
うんうん、
いつか糸島の観光大使になりたいわなんて言ってくれて、
あ、なるほど。
そのくらいなんか好きになってくれて、
はい、
まあ、今回はちょっとね、今回新しい映画にはちょっとまだオファーはしなかったんですけど、はい、
うん、
また次一緒に仕事できる時があったらやりたいなと思ってますね。
なるほど。いや、はい、でもほらそもそも音楽をずっと作っていらっしゃった浜さんが、はい、
うん、
またなんで映画をやろうかなっていう。
あ、これですね、結局音楽をやった行き先に映画があったんですよ。
まあ確かに親和性はありますよ。
そうですね、
映画の中に必ず音楽っていうのは必要だったりしますしね。
そうですね、
うんうん、
まず福岡にいながら音楽の仕事をしようと思ってこう何十年もいたんですけど、うん、で結果東京としか仕事ができないんですよ。
うん、
なぜ福岡に仕事がないのかなと思ったら そもそもその仕事がないんですよ。
そうですね、
福岡に、
うん、
オ
ファーとかは来ないですよね。自分がやることはできるんで。
そうですね、うんうん、活動してバンドやってとかいうことは可能なんですけど、
うんうん、
仕事としてやることはやっぱり福岡にないから、
うん、
この仕事を音楽を仕事にしてこうやる場所を作りたいなと思ったのが、うん、行き着いたところは映画で、
うーん、
まあ、映画って割と音楽たくさん入ってるし、まあ、入ってないのも当然あるんですけど、うんうん、僕の映画はいっぱいたくさん音楽を使おうというふうにこだわって、うん、音楽をたくさん入れることでたくさんのアーティストとかに参加してもらおうと思って、うん、 なのでもうボーカル入りガンガンあのセリフの中にかぶってたりとかするし、
はい、まあ、ハンドラが割とそういうところって結構たくさんやりますよ ね、
はい、
物語の途中でいきなりもうね、
はい、
音楽もうミュージックビデオのようなものが
そうです、ね、
インサートされてたり
とか、猫の記憶に出演した人があの後で試写会見たときに、うん、ミュージックビデオのようでしたって言われて、
なるほど、
うん、ああそれは正解ですって言って、
あだから実はじゃあ音楽を知ってもらうために映画があったみたいな、
まあ、それもありますね、うんうん、当然僕の頭の中の想像を皆さんにご紹介したいっていうのもあるんですけど、うんうんうん、あのそれもその頭の中紹介するのも音楽でやっぱり引き立つし、
うん、
やっぱり感情表現ですよね、
うん、
でも映像は空間表現ですよね、
うん、
だから空間と感情をそこに作ることができるので、うん、まあ、これ一緒にしたら、あで僕知り合いのメイクさんとか、うん、スタイリストとか、うん、やっぱ仕事ない、テレビ局じゃ仕事ないんですね、やっぱりね、
うんうん、福岡の人たちはね、
あと CM とか、
はい、
でも大きな仕事の経験もないですし、うん、だからそういう経験する場所をどんどん作っていければいいかなと思って、うん、あの AD さんというか、まあ、制作進行であったりとか、うん、まあ、あの カメラアシスタントであったりとか、うん、たくさんの仕事がそこに生まれていくんですよ、
うん、ただね、僕その、
はい、
まあ、これも素人目線かもしれませんけど、はい、音楽を制作する以上に大変なイメージもあるんですよ。
あ、そうですね、
より多くの人に関わってもらわなきゃいけないし
大変
ですね、おそらく制作費を考えてもよりお金かかるし、はい、それをまあ集めなきゃいけないしとか、
あ、そうですね、
いろんな苦労がそこに伴ってくるイメージ。
そうですね、うん、イメージ的にはあの映画ってめちゃめちゃお金がかかるっていうイメージがこうあるんですけど、うん、こう東京だと制作委員会があって、うん、制作委員会ってのはまあクライアントの集まり
なんです、ね、はい、だから一社だけでももうね、
そうですね、
できないというぐらいな話ですよね、はい、
もう何億何十億のお金が動いていくんですよ、うん、そこにまあ代理店が入りっていう、うん、まあ、お金の話はちょっと置いといて
置いといて、
はい、ちょっとお金がかかる場所があるんですよ。ただ実際に映画を作るだけであると、うん、そういう余計なものをずっと省いていこうと思って、
うんうん、
お金かかる部分は省いていって、実際僕、ですね、今回の制作スタッフほとんど10人で仕切って、
うんうん、
であと出演者っていうところでいけるようにして、これなぜできるようになったかっていうと、うん、あのコンシューマーが使えるカメラの発達がすごいんですよ。
かなりプロ仕様な機材が、
いやいや、もうそれを
一般的にはもう、ね、手に入りやすいとか、
それをプロが使うっていう状態になって、うんうん、今僕あの今回映画でも使ったんですけど、うん、iPhone 15 Pro で撮影もしましたし、
うん、なるほど、いや結構ね、確かに、
はい、
そうなんですよ、クオリティがもうね、うん、今や
あとはそれを使う人がいればいいわけですよね、
うん、あとはもうセンスかな、
はい、
そのね、あとはそので
、あとは映画を作るマターをしっかり分かってで、うん、やれるものが知識があれば、
うん、
映画は作れると思うんですね、
うんうん、
まあ、実際
音楽もそうですよね。
あ、音楽もそうですね。
制作コストが、はい、かつてのようにあのスタジオを借りてミュージシャンたち集めてだったら確かにものすごい制作費がかかるけど、うん、今かなりねもうパーソナルに作
れたりもする。あ、そうですね、僕 もうスタジオで全部やって、カリューターでさえもシンセサイザーでやるような時代になってしまって、う
んうん、今それと同じようなことが映像でも当然起こってると。
起こってますね。だからまあ、うん、そのまあ、当然のことなんですけど、うん、いわゆる機材とかそういうものがいろいろ発展していくと、うん、やっぱり人がいらなくなるっていうのは、うん、これはどこでもそうだと思うんですけど、
うん、
スーパーでさえもレジが無人化されていく状態にもなってきて、
うんうん、なんだったらもう AI で、ね、ある程度賄えたりという、
ね、
はい、
そうですね。で、ありがたいことに制作費を集めることにクラウドファンディングが使えたりとか、
あ、それもありますね、
多少あったので、応援してくれる人を一般から求めることができる、
うんうん、
だからまあクライアントが一般化してしまって、
うんうん、
本当にやりたい、応援したいという人たちだけでいろいろ作れるようになったという時代には、うん、はい、ただ応援してもらえなければゼロなんですけど、
うんうん、
まあ、多少ちょっと実績、
それでじゃあちょっとこう手応えがありましたか、一作目の作品に関しては。
一、ね、作目はですね、全部で2回クラウドファンディングだったんですけど、うん、全部で400万ぐらい集まったんですよ。
あ、なかなかそれはね、ありがたいというか、はい、
なので700、800万ぐらい、最初手出しの僕300ぐらいで、
うん、
まあ、お金の話すると、まあ、800万ぐらいで多分出来上がった映画が猫の記憶になりますね、
うんうん、
で実際あの映画作ろうと思ったら東京でやると1500万以上かかってしまう、
うん、
はい、もっとかかるかもしれないですね。
はい、それをいろんな知恵を絞って、
そうですね、
コストをダウンできるところはなるべくカットして、
そうですね、だから諦めなきゃいけないところは諦めて、
うんうんうん、
でそのシーンでもそうですよね、
うんうん、
伏線いっぱい作ってしまうとたくさんのお金がかかっていくんですけど、
うんうん、
伏線回収をある程度どこにするかってポイントを決めてしまったりとかしながら、うんうん、あの実は脚本も自分で書くので、
そっちの才能あったんですか。じゃ
あったのかどうか分かんないですけど、作詞家で最初デビューしてるんですよ。
あ、もともとじゃあそういう物語を作ったりとか。
そうですね、
そういうことは嫌いじゃないというか、はい、
そうですね、
うんうん、
なので、こうやって自分で全部、
あ、制作ノートみたいなのが今、
あ、これ台本なんですよ。
台本、
うん、台本に絵コンテも自分で書いていくっていう、ちょっと皆様は見えないと思うんですよ。
絵もじゃあ割と書ける表ですか。
いや、書けないですね。ちょっと見てもらってこの程度です、
うん、あ、でもちゃんとこう小回りとか漫画っぽくなってるから、はい、あのちゃんとこれスタッフと共有できるレベルの、
あ、そうですね、
絵にはなってますよね。
そこにあの例えばあのカメラ図とかを入れて、どこにカメラを置いてどこにセッティングするっていうのを全部決めて書いてやると、うん、あのスタッフが分かってそこにセッティングをしてくれるので、最初にこの準備をしておくっていうことがすごい大事で、
もはや今あの例えばミュージシャンでも、
はい、
まあ、ミュージックビデオもね、
はい、
もう自分でこう DIY というか、
あ、もうそうですね、
そういう流れにもなってたりもするから、
もう皆さんも YouTube で勉強して、
うんうん、
知識的にはもう僕らよりすごいんですよ。
そうなんですよね、編集力もあったりするし、
はい、編集力もあるし、ただあの大きなマターで仕事をしたことがないっていうことで、うん、そのやっぱり東京の人と仕事をするときにすごい溝が生まれてしまうっていう状況が生まれていて、
というのはそのどういうところで。
そうですね、あの仕事の仕方っていうのがやっぱりあると思うんですよね、うんうん、やっぱ流れとか、
うん、
でスムーズに仕事が進むにはとか、うんうん、そういうところがあの今の子たちにちょっと福岡の子たちには足りない感じがちょっとしてて、で若い子をたくさん入れたんですけど、
うん、
やっぱりそれ僕も感じるんですね、
うん、
僕のところでは若い子たちが自由に意見を言えるように、
うん、
あの自由にさせてるんですけど、うんうん、その仕事が回らないなっていうところを怒るんではなくて、うん、導くようにこう、こうした方が早いよとか、こうした方がいいと思うよって、
うん、
で僕は若い子たちからこういうのどうですかね、
うん、
あ、いいねっていう話を伺いながら作っていくっていう作業、
うん、お互いのこうそういう、こうメリットがちゃんとあって、
あ、そうですね、僕も足りないところたくさんあるので、
うんうんうん、
もうスタッフと出演者にも助けてもらいながら映画作ってます、
うん、じゃあそんなになんて言うんだろう、 もう昔のほら映画制作っていうと、
はい、
もうまずその、ね、序盤から始まってじゃないですけど、
うん、
そういうなんかこうちゃんとこうしっかりその場で学んでいって、
はい、
こう得たものが自分の制作に生かされるっていうことがあったけど、今はもうそこまでそれはもう必要ないというか、
そう、あの、うん、必要なところもあると思うんですね、やっぱりね、うん、あのちゃんとこう厳しく育てられたっていうところはやっぱ必要で、うん、そのスキルっていうのはやっぱり何者にも変え難いものがあるんですね、
うん、
僕あの北九州映画っていうのも、はい、僕音楽で関わってるんですけど、うん、そこは今回あの南野陽子さんとか大和田伸也さんとか出ていただいたんですけど、うん、そっちの方は僕音楽だけなんですよ。そこの監督はですね、うん、もう昔 の、 あの刑事物語とか武田鉄矢さんの、
はいはい、
あの辺りから修行をされて、
あ、じゃあそこからいろいろまた教えてもらったり、また
あ教えてもらいますね、やっぱりね、
うん、はい、
でもあのやっぱりそこはあの若いこう制作スタッフがいないので、そっちはの知恵はちょっとないから、
うん、
ちょっとアドバイス、まあ、おこがましいんですけど、ちょっとアドバイスさせてもらいながらちょっとこうやったりとか、
うん、
新しい機材こんなのありますよとか言って、
うんうん、
でちょっとアドバイスしたら今回あの新しい機材を使ったりとか、
はい、
だからまあ柔らかいのは柔らかいですね、そういった部分ではですね。
なるほど、
新しいものも欲しいんですよみんな。
お
でもそこにあの親父のスキルが邪魔になってしまうっていう部分がこうあった
り、変なこう固定概念とか、
ね、あ、そうですね、
はい、
この固定概念ね、余計なんですよ。
お
まずこの固定概念と戦わないといけないですね。
そこぶっ壊して、
あ、ぶっ壊してまずさら地にした状態でいろいろ作っていくっていうことをやらないと、うんうん、もう作っていけない時代になりましたね。
なるほど、
はい、
まあ、そこを今トライされてる感じなんでしょうね。
もうトライしてるんですよ、なかなか大変ですこれ。
いや、まだまだちょっとね話はこうこれからお伺いしたいんですが、
はい、
とはいえですよ、
うん、
お金がねやっぱ音楽以上にやっぱかかるのは間違いなくて。
そうですね、
これ第1作目が2022年に猫の記憶ってあるじゃないですか、
はい、
で大体それがおよそ800万ぐらいで、
そうですね、
まあ、それも多分きっとね、はい、随分あのコスト抑えれて作れられた方だとは思うんですけど、
最初は300万で作れるかなと思って始めたんですよ、うんうん、で自己資金はちょっと持っといて、
はい、
でそこから、まあ、最初出ていくお金がこうあるので、うん、自己資金をこうやりながらやっていくと、あ、まあ、足りないなみたいな感じにだんだんなっていくんですよね、うんうん、
でもあとは結局さ、それがちゃんと回収できれば何の問題もないですもんね、はい、どんなにお金がかかっても
そ, うです、ね、
それを超えるだけの興行収入があれば、
はい、
もう誰も文句も言えないし、むしろ潤うしみたいなね、はい、感じなんですが、
いつの日かその東京もそうなんですけど、うん、あのアイドルさんを使ってイベント興行を打つようになったんですよ、うん、映画で、
うん、
アイドル映画っていうのを作り出して、はい、これアイドルがこう なるほどね、CD とか、
うん、一定のそこにはもうファンもいるし、
そういうことなんですね、うん、だからアイドルさんを入れてっていうのをよく、まあ、某アイドルさんとかやられてた映画とかは、うん、そういうふうな興行収入で、はい、物販収入、
まあ、ビジネスでそれも、ね、考えてみたらね、ビジネスですね、
はい、うん、ちゃんとそれを考えるプロデューサーがいて、うん、でそれで興行収入を上げる、
うん、
でしかもその後は、まあ、物販でこう DVD とかいろんなものを売った後には、うん、サブスクリプションも残っているので、
はい、
まあ、そのサブスクリプションもある程度 の人たちがいれば長期にわたってこう回収していくんですけど、
うん、どうでした、その浜さん、うん、
いや僕のは全然ダメでしたね。
その作品としての回収はなかなかやっぱ厳しいもんが
回収はもう全くできてないですね。
あ、
はい、イベントは、3回ぐらい年末にこうやったんですけど、
うん、
映画ってやっぱりこうそんなにこう見に行くものではない、
まあ、確かにね、もう今劇場に足を向かうということはかなり大変な、
そうですね、
難しい部分、
向かわせるのはすっごい映画でも、うん、もうわーってきたらわーっていなくなるっていう状態で長期にわたってはないから、うん、その後サブスクリプションになるっていう、
うんうん、だから ある種のこう、うまくいけばそのロングテールというか、
はい、
長い目で見れば回収にね少しずつこう向かっていくというのはあるんでしょうが、はい、
なので大きなそうマターの映画、何十億のマターの映画はクライアントが 大切なんですよ、
うんうん、
そこに対しての、
うん、
いろんなものができてれば、まあ、はい、うんうん、できてれば OK なわけで、お金が集まる。
ただでもね、その一作目 U-NEXT でも今配信、
あ、そうですね、
はい、されてるから、
はい、
これもなかなかね簡単では長い、
そうですね、
ハードルを超えられたんじゃないかなとは思うんですけど、
サブスクリプションはそのやっぱりこれも大人ならではで、うん、やっぱり若い子たちはできないことじゃないかなと思って、うんうん、その壁もちょっと崩していこうかなと思って、う
ん、これも浜さん自らなんか売り込んだんですか。
ですね、これはまあ売り込んでもらいましたね。
うん、なるほど。
電話してとか言って、
おうおう
ここ電話してここ電話してって言って、でもう一つはアマプラがあるんですが、うん、アマプラはですね新人のクリエイターとかを流す募集するところがあるんですよ、
うん、いや多分ね、かなり今サブスクも増えてるから、
はい、
コンテンツは多分探してるはずですよ。
そうですね、
常に。
ただ全部英語なんですよ、
うん、
英語で全部やらないといけないので、
うん、
これはね、
それって字幕つけてもダメなんですか。
ですね、まずそのアマプラに出すときが海外の会社なので、うん、英語で応募しないといけないんですよ。
あ、なるほど。
そこから壁が申請が大変で、
うん、
それをインターネットでやってしまって、
うんうん、
ただそこから新人の監督というふうに選ばれないとそこに入れないとか、
うんうん、一気にだって国境も越えれる、ね、
そうですね、
わけですからね。
で映画祭も実は一緒で、
うん、
英語がちゃんとできていれば、うん、海外の国際映画祭とかもちゃんと出せるし、
うん、でもほらなんか、ああなるほどということで少しずつまたこう分かってくるわけじゃないですか。
そう
ですね、もっとここをこうすれば、
はい、
なんか兆しがまた生まれるとかね。
そうですね、
うん、
実際にはその映画祭に出すことによって、バイヤーがこう集まってくれるところに出せればいいかなと思って、うん、そしたら、まあ、自然とアマプラであったりとか、うん、自然といろんなサブスクのところからお話をいただいたりとかできるかなと思っていて、
うん、僕ねサブスクのやっぱ何がすごいかって思うのは、
はい、
もうもはやリアルタイムじゃなくていいんですよ。
あ、そうですね、
その作品自体が、
はい、
まあね、かつてはやっぱその時にできたものがヒットチャートにも音楽で言えば上ってくるんだけども、
う
ん、
ね、はい、
サブスクって実は全体の7割は旧作ばっかり聴いてるんですよ、音楽だったらね、
うん、
そんな新譜はもう3割ぐらいしか実はなくて、だからその若い人たちも普通にもうなんか古い音源に新曲のように触れることができ始めてるのがもうサブスクなので、
これはもう海外20年30年前からもうそういう方向に行ってるじゃないですか、
うんうん、
はい、なので日本もそうなるべきなんですけど、
うん、
日本ってやっぱりいろんな既得権益があるので
まあね、だからそこの今政治がちょっとね僕もよくわからないけど、
僕もわからないですけど、
でもぶっ壊せるんじゃないかなと思いますけどね、もう、うん、要するにその視聴者とかいわゆるこうリスナーの方が握ってるか、はい、
そうですね、
もはや今や、
だからまあ例えばそう深町さんみたいにこう力のある方が、
いや僕も力ないですよ言っても、
うん、こうレーベルを持っていて、
うん、
でそうレーベルを回せるお金を回せればいいわけですよね、
うん、
でそういう人たちが音楽でいいアーティストがいたら、うん、そういうやつらバンバン出していく、
うん、
サブスクで出していく、でそのいわゆるその商法であったりとかそのプロモーションが一番問題なんですけど、
うん、
知ってもらうっていうのが、
そう、それ知ってもらわないことには無に等しいからね、
これね実はもう一番基本的なことがあるんですよ、
うん、
もう曲がいいか悪いかなんですよ、
うんうん、
聞いてもらえるかどうかなんですよ、
うん、
今は、
うん、
もう本当の数十秒の SNS でこれいいと思ってもらえたらガンっていくし、
うん、
そうじゃなかったらダメだったんだなと思って諦めていくし、うん、でみんなこう知ってもらうためにはどうしたらいいんですかって僕も聞かれるんですよ、
うん、
あのそれはねって言って、もちろんその売れてる人たちは先に強いですけど、うん、まずはね根本のいいものを作らないとそれは意味がないんだって。
それはもう何でもそうかもしれないですね、
はい、
音楽映画に限らず、
はい、うん、だからこう僕も一作目はあの全然こうマイナスでもいいと思ってて、うん、2作目も、まあ、あの売り上げにはこだわらない、
うん、
で3作目まではその方向性でいこうと思っていて、
うんうんうん、
そこで一つでもちゃんと残せれば、うん、何かいいというものが残せればいいかなと思っていて、うんうん、これダメだったらまあダメでまたやり直すんですけど、うん、
だってヒットメーカーでも 100% ヒットが作れるわけじゃないからね。
絶対無理ですよ。
無理じゃないですか、ね、
中にはいますけどね、ヒット曲の法則とか書いてる人もいるんですけど、うん、
でもその人でも絶対失敗するときはあるし、
絶対ありえないです。
そんな簡単なものじゃないですよね、
はい、それはもういろんな人の力があってヒット曲が生まれるので、うん、これは僕も経験してることなんですけど、うんうん、自分の曲がめちゃめちゃいいと思ってもそれを使う人、
うん、
歌う人、それを
総合的にな
んかね、
しっかりないと、
これはね、あの皆さんの力がないとやっぱできなかったことなんで、
うんうん、まあ、映画もでもそういうところありますよね、もちろんね。
そうですね、だからこういう経験があるので、うん、あのまずはいいものを作るっていうことに、うん、ただお金がない分、うん、諦めざるを得ないところは、うん、こう言い訳にしかならないんで、うん、この言い訳を言わずに作って、うん、まあ、あの皆さんのお叱りはいろいろ聞いといて、
うんうん、
とりあえず作っていこうっていう方向性に変えてますね、う
ん、なるほど、
はい、というかまあ方向性ですね、ずっと、
うん、
はい、
でまあ、ほら2作目の話もちらっと出ましたけども、はい、そのなかなかこう一作目の回収もままならない中にまた始まってるじゃないですか、
は
い、
そうですね、だから去年の8月にまずはこう知ってもらうためにどうしたらいいかなと思って、まずはパイロット版でテストしようと思って、うんうん、パイロット版でその中の今回出てくる、うん、あの中の兄弟2人のスピンオフものをこう作ったんですね、うん、でそこから始めてとりあえず YouTube に上げてみたんですけど、
うん、
やっぱなかなか増えないですね。あ、これはやっぱりこうこっちから発信するものに対してはなかなか難しいなっていうのがあって、うん、特に映画とかゆっくり見なきゃいけないものに対して、うん、何かやっぱ結果を残すことをしないといけないんで、うん、で多くの人に知ってもらうためにはやっぱり映画祭とかいいかなと思って、うん、だからまあコンペティションにちょっと次は参加していこうかなと思って、
なるほど、
うん、そこに切り替えて、うん、今回は本編を作ることにして、うん、でしかもこう糸島いっぱい紹介しなきゃと、うん、糸島のいいところって思って、僕はあの桜井神社が大好きなんで、
はい、糸島にね、はい、ありますけど、
ちょっと桜井神社フィーチャーさせてもらって、
うん、
で今回の姫島っていうところでロケをしたんですけど、
なるほど、はい、まあ、僕も行ったことありますよ。
行ったことありますか、うん、まあ、猫しかいない
ですけど、そう、猫がいっぱいいるんですよね。犬が一匹もいない島ですもんね。
あ、犬はダメなんです、入っちゃいけない、
ね、神様的になんか、
あ、そうなんです、
昔からダメって言われてる、
はい、姫島神社がもうダメなんですね、
おうおう、
はい、うん、でそこに渡積の、神社もあって、
はい、
で姫島神社もあるから、うん、あ、これはもうこの島の中で作っちゃおうと思って、
うん、
で島の中で作り始めたんですけどね、
うん、いやだからそのなんて言うんだろう、こうそのまあ知ってもらわなきゃ始まらないし、
そうですね、
なかなかその、はい、きっかけがね、うん、簡単ではない中で、
はい、
これどうしたらいいんでしょうね、そこはね、
糸島っていうところはすごいこう利点があって、うん、人口10万人ぐらいしかいないので、うん、僕が足でいろんなことをお願いにできる、いけるんですよ、
うんうんうん、
一人一人に、
確かに、はい、規模がちっちゃいから、
はい、
まあ、例えばつながりやすいですよね、
桜井神社とかも宮司さんを紹介してもらって電話していって、うん、こういう絵を撮りたいんだけど撮っていいでしょうかっていう話をしながら、うん、あ、いいよいいよって意外と軽く、
しかも、はい、意外と全国区になり始めてるエリアでもあるじゃないですか、
あ、そう
ですね、糸島
ちょうど文化財に指定されているところもあるので、
うん、しかもなんか朝ドラとか、
そうですね、ちょうどですね、
いろんななんか機運が高まりつつもありますよ、
これね、朝ドラが出てきて僕は朝ドラ出てきて、あ、追い風だと思ったんですよ実は、
うんうん、
でも糸島の人たちは、人たちというかある人たちは、うん、マイナスじゃないこんな被ってって考えるんですよ、
でその映画と朝ドラが
被ってるから、
あ、なるほど、
被ってるから向こうに人気持っていかれるじゃんって言うんですけど、いや作品は違うものなので、
いやいや、むしろそこはもう便乗した方がいいっていうか、
いや僕はもう乗っていこうと思って、
ね、絶対そうですよ、は
い、で同じとこ出てるって多分言われるから、
うんうん、
そんなのもいいかな、ちょうどロケ先が一緒だったりしたんですよ今回、うんうん、ちょうど撮影時期が被っちゃったりとかして、
あ、なるほど、
うん、はい、で、うん、同じところで、あ、この間この人来たよとか言いながら、
うん
う
ん、
でうちこんな感じですとかやりながらやって、うん、でまあロケも糸島の人たちがこう慣れていくんですね、それで、
うんうん、
こういう時はこうしたらいいとか、うん、よく言われるのはですね、あのロケで頼まれるんだけど料金聞かれるんだよって、うん、どうしたらいいって相談があったりとかするんですよ。だからまあ自分たちの宣伝になるんだったら無料で貸してあげてくださいって言って、うん、自分たちがあの手出しでお金が発生するような営業 の、 あの妨げになるようであれば、うん、あのその分を請求してくださいっていうふうな話をしてます、う
ん、なるほどね、はい。まあ、とにかくその音楽もそうだし映画もきっとそうなんでしょう、
はい、
まずこうちょっとでもこうヒットのね、
はい、
きっかけが作れるとまた推進力にはなりますよね。
そうですね。だからまあ糸島っていう10万人規模のところだと自分の足でこうロケ先から何からロケーションから何か自分で決めることができて、うん、しかもあの僕の仕事と被る人がいないので、うん、まあまあやりやすいといえばやりやすい、
まあ、ある種のこうブルーオーシャン状態というか、
ね、そうですね、
ライバルがあんまりいなければ、
はい、いないし、まあ、音楽でもいないんですけど、
うんうんうん、
いないんですけど、僕は絵描いたりとかする人はたくさんいるんですけどね、うんうんうん、あのアートワークいろんな人がいるんですけど、
確かに、
うん、
でも確かに映画を作ってますという人は糸島にあんまりいないイメージですよね。
そうですね、うん、まあ、意外と福岡でもいなかったりするんですよ。
そうね、福岡で限定してもそうですよね、
はい、あのショートムービーとか作ってる人たちがまあたくさんいるんですけど、うん、CM とかの会社はたくさんあると思うんですけど、うん、映画っていうところにこだわってやってるのは、あ、意外と福岡県ないじゃんって思って、
うんうん、だとするとそこは一つのメリットだし、
そうですね、
ちょっとね注目をこう持ってきやすい、
うん、そうですね、
ことにはなりますよね。
点でこう見てもらえるっていうか、
うんうん、
あ、あそこがやってるんだっていうのはいいかもなと思って、
うんうん、
はい、
いやそのね、ある意味こうもちろんそういったところで糸島映画制作所というのも、はい、まあ、すごくこうピンポイントに存在していて
ものすごいピンポイント
で、もっと言えば、まあ、そこでその浜さんそもそも音楽のプライベートスタジオも、
そうですね、はい、
作られたりしてるわけですよね、はい、これはなんか意図はあったんですかね。
最初はね、あの意図はなかったんですよ。どうせあの行くなら、うん、あのスタジオ作りたいなと思っていたんですね、糸島で、
う
ん、
さっき言ったようにさ、はい、東京としかも仕事多分ね、
はいはい、
生まれないっていう話があったし、
はい、
だからじゃあそれはもう福岡市内にいようが糸島にいようが、まあ、実はあんま変わらないという
そういうことです、
ことにもなるわけですね、
はい、どこにいても変わらないっていうことなんですよね、うんうん、だから発信する場所が東京であるっていうことになってしまうんですよ、そうなると、
うんうん、
この後僕は案件が2件ぐらいあるんですけど、音楽の案件2件ぐらい、これはもう完全東京なんですね、やっぱり出版社オファー案件なんで、
うん
うん、で東京発信で、まあ、韓国発信だったりとか、うん、いろんなことがあるんですね、うんうん、だからこれはこれでやっていけば、まあ、実績としても残るし、
うん、
これやってる人だよって言われれば、以前その僕の曲はあのジェジュン君が歌ってくれたんですけど、
おうおう、
そしたらあの韓国からのオファーが多くなったりとか
なるほど
、はい、
だから別にこの拠点はもうどこでも、
そうですね、
ちゃんとそのネットワークとかちゃんとつながる先さえあれば
そうですね、はい、
いいという、
そうですね、うん、あの仕事の仕方っていうのを理解していれば、うん、どこにいてもやれるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
それはもうじゃあ糸島でもうかれこれ10年近くなりますが、
そうですね、
全然こう不便さは感じてないですか。
不便さはですね、うん、福岡県内での仕事が減ったっていうぐらいですかね。
あ、減るんだ逆に
減るんです、ね、
糸島に行くと、
はい、
どういうことですかね。
福岡にいるといろんな人に会う機会が、まあ、やっぱりそれなりにあったのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、年代のこともあると思うんですね、
うんうん、
あの以前そのアイドル曲とかもやらせていただいた時代があって、うん、アイドルさんともいろいろ関わりがあったんですけど、うん、やっぱそういうのはもう年々減っていくというか、まあ、僕は遠ざけていったというのもあるんですけど、
まあ、映画にもね、はい、シフトもしてるし、
でもあの猫の記憶の時はそのパワーもたくさん使って、うん、その金子美宇ちゃんリンクっていうグループにいたりとかして、うん、はい、リンクの子たちもちょこちょこ出して、
うん、
あのお手伝いしてもらったりとか、
うんうん、
でイベントの時も一緒にライブもやろうやって言って、うん、ライブも一緒にやって、
うん、
挿入歌のアーティストも一緒にやり、
うん、
で、出て何人かこう選抜して金子美宇ちゃんと一緒にエンディングテーマじゃあ作ろうかっていうプロジェクト作って4人ぐらいのアイドルに歌ってもらったりとか、リンクだけではなくてですね、
はい、
はい、いろんなこう、まあ、なんていうんですか、こう幅広くこういろんなものをこう入れていくっていう部分ではこう猫の記憶はすごく良かったですね。
うん、
はい、
でももうそれもとりあえず一旦うん、アイドル目線はやめて、
そうですね、うん、あの実はそのアイドルはそのリンクの最初立ち上げを僕はやったんですよ、
うん、
この時にちょっと注目されすぎちゃって、
うんうん、
もうあの渋谷の渋谷でこうイベントやったんですけど、うん、もう行列ができるぐらいすごいオタクの人が並んで、
ちょっと時代がまたローカルアイドルとか、うん、そういう地下アイドルとかがね騒がれ
出した、ちょうど HKT さんができた年にリンクも立ち上がったので、
はい、うんうん、
ちょうど良かったんです、タイミングがね、
うんうんうん、
そしたらこう アイドル局とかアイドルプロデュースして
その人だと思われていた、
思われていたので、しばらくそういうふうに思われていたので、うんうん、で僕のフォロワーとかにも多分そういう人がたくさんなったん で、
うんうんうん、
でしばらくちょっとアイドルからこう離れようと思ってリンク1年ぐらいでも離れちゃったんですね、
うん、
でもだいぶ残りますね、
うん、
やっぱりね、
うんうん、
ただその嫌で辞めたっていうわけではなくて、うん、アイドル局が苦手だったので、
うん、じゃあ今どういう方向に向かってるんですか。
まあ、今回の楽曲を聴いてもらったらいいと思うんですけど、うん、あんまりあの音数少ないですやっぱりね。
ああ、なるほど。
うん、音数少なく、ボーカル力をやっぱり生かしたいな。
アイドル曲って割とかなりアッパー系の中、とにかく元気な曲のイメージが強いですからね。
う
ん、
そうですね、うん。しかも大勢で歌う合唱曲なんで。
ああ、確かに。
うん、なんか声を聞かせるっていうのがなくて、うんうん、もうミカちゃんの時から一緒なんですよ。僕声に惚れて音楽作るんですよ。
ね、もともとそうだったわけですよ、ね。
はい、
う
んうん。だから声がいいなと思った子に楽曲のイマジネーションがこう浮かんできて、うん、楽曲をまあその子に作るっていう方向に、うん、もう今は徹してますね。
ある種じゃあ原点回帰じゃないけど、
あ、そうですね。
そういうところに向かってるわけですよね。
特に原点回帰してます。最近ループばっかり使ってるので
、
自分でループ作ってもループで楽曲作ってて。
うん、まあ、いろんなね、今現在制作中の映画の話とかも聞けましたけど、この辺ちょっとおさらいすると、
はい、
皆さんには届くのは大体いつ頃の予定なんですか。
そうですね、あの試写会が11月の予定なので、
はい、
みんなに見てもらうのは12月とかまたは来年になるんじゃないかな
と。あ、まあ、年内かちょっと年越すぐらい、
そうですね、はい、
のあたりで、この2作目と言われている猫の魔法と綿摘みのいたずらが、
はい、
これはどうなんですかね、配信予定ですか。
そうですね、配信予定ですね。
なるほど、劇場公開というよりは、はい、
そうですね、うん、イベントするかもしれないんですけど、うん、前回はこうお客さん呼べるマターがこう中にいっぱい詰まっていたんですけど、
うんうん、
今回お客さんをこうイベントで呼べるっていうまたではなくて、うん、新人の、女の子や男の子、若い子を育てるっていう、
なるほど、ね、
コンセプトで作ったので、うん、全然こうファンの人たちもいない状態で作っているんですね。
まあ、イベントがあるとしたらじゃあ映画祭に出展するとか、
そうですね、
そういうところの可能性ですよね、
はい、逆に有名になったらやりましょうみたいな、
うん、なるほど
聞いてもらったらイベントやろうかなっていう感じで、うん、ただ試写会はまあちょっとやって、
どっかで、
はい、興味のある方は来ていただくような
形で、うん、それ糸島とかでやる予定ですか。じゃあ
一応糸島でやろうかなと思ってますね。
まあ地産地消じゃないけどね。
まあそうですね、うん、まあ、糸島まで来れない方は残念なんですけど、
うん、
まあ、前はスカラエスパシオっていう大きな方で3日間ぐらいやったんですけ ど、うん、今回はちょっと、まあ、試写会程度に抑えておこうかなと思います。
はい、であるいはだからまあ年内か年越しぐらいの配信、
そうですね、はい、予定ですね、はい。
まあ、その他詳しい情報は、まあ、糸島映画制作所のホームページ、はい、
そうですね、検索してもらって、
はい、
あとは SNS で、はい、猫の魔法と綿摘みのいたずら
で、これ検索したら出てきます。
出てきますね、はい、
うん、
であとは YouTube もありますので、
はい、
どれか見てもらえれば、
うん、
ほとんど僕インスタとかあとは SNS は X ですかね、
うん、
ああいうので情報公開をしているので。
なるほど、じゃあ気になった方はぜひ、
はい、
その辺をチェックしていただいて。
そうですね、お願いします、う
ん、はい、もしかしたらなんかどっかで映画制作にも関われるきっかけがあるかもしれませんしね。
あ、そうですね、
うん、
次回はその実行委員会みたいなのを作って、
うん、
みんなにこう参加、作るところから参加してもらうような、
ね、そういう興味がある人はよりなんか、はい、じゃあここの中に入って飛び込んでいただきたいですよね。
そうですね、
はい、では浜さん、また来週も引き続きゲストで
ありがとうございます、
よろしくお願いします。はい、ということで音楽作家、映像作家の浜陽一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。